ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今週のドクター松倉の健康相談室は、神栖済生会病院副院長の大久保慎二先生にお話を伺っています。前回心不全をテーマに、心不全の病状や検査についてお話を伺いました。今日はその続きです。治療法について、また日常生活でのアドバイスなどを伺っています。それではどうぞ。実際に治療っていうのはどんなふうにするんですか？
はい、これも2017年に実はガイドラインというのが改定になりまして、はい、私たちにとってですけど、はい、分かりやすくなって、今まで心不全の治療というのは非常に複雑なところもあったんですね。それが非常に症状と、はい、それから治療っていうのがすごく分かりやすくなってきました。で、例えばですね、心不全の治療っていうのは大きく分けまして4つに分けられます。はい、症状を軽くする方法、例えば先ほどの息切れとか、そういった症状を軽くする方法、それから心不全の原因を治す治療、これは先ほど言ったように、はい、例えば心梗塞とかいろんな原因疾患があったりするとそれに対する治療になってきますけど、その他に、心臓の筋肉ですね、はい、それの血管を保護する、例えば先ほどの心筋梗塞とかそういうところにも関わってくるんですけれども、はい、そういった治療を行ったりとか、あるいは悪化のきっかけ、つまり安定していた、はい、状態、これを安定している心不全を慢性心不全というんですけれども、はい、それに例えば何か原因が起こって、そして急性に悪くなるような状態、それもいわゆる急性心不全というんですけれども、急性心不全になったりとか、それを未然に防いだりとか、それからまた急性心不全というのは急にもう原因はっきりしなくても、はい、心臓に急激に何らかの悪化するような状態が起こってくると起こるわけですけれども、先ほどちょっと戻りますけれども、はい、例えば症状を良くするというのは、例えば利尿薬であったりとか、それから強心薬であったりとか、硝酸薬といっても血管を広げたりとか、それからあと酸素吸入ですね、そういったこと、あるいはもっとちょっと状態が悪くなると人工呼吸を行ったりとかします。それからあと原因を治す治療としましては、例えばペースメーカーを入れたりとか、それからあと心臓カテーテルをやって、カテーテル検査を行って、場合によってはPCI といって血管を広げる内科的な治療なんですけども、広げたりとか、あるいは外科的なバイパスを行ったりとか、あるいは弁膜症がひどい場合には弁の地下に、そこは外科の領域にありますけども、行ったりとか、そういうことを行います。それからあと心臓を保護するお薬としましては、最近はもう私たちもよく使うんですけども、ベータ遮断薬で、つまり働きすぎないように働かせるっていう、心臓を少しあまりこの活発に動かせないように、なおかつ心臓にこの頑張ってもらうという、そういうベータ遮断薬を使ったりとか、それから暗尿転心といって、これは体の中にあるんですけども、ホルモンによって血管が収縮するのを抑えてあげたりとか、そういった治療を行っておきます。それからあとは日常の生活で、いわゆるその原因になるものを早く見つけてあげるということが一つの大事なことじゃないかなと思います。で、先ほどちょっと急性心不全というちょっとお話しましたけれども、はい、急性心不全というのは慢性心不全が急に悪くなったりとか、あるいは何らかの原因で急に心臓が悪くなったりするということが、というふうにお話しましたけど、はい、急 急性心不全の症状というのはまずは一つは呼吸困難なんです。で息切れもすごくひどくなって、はい、いわゆるまあ日常生活とか通常のことができなくなってしまう、うん、で重症化すると血圧が下がったりとか、はい、場合によってはショック状態あるいは意識障害とか、はい、そういう状態になります。そうしますと、例えば救急車で病院に搬送されたりとかそれでも間に合わない場合、それが間に合わない場合っていうのは、うん、絶命してしまうこともあり得るわけです。ですから短期間のうちに激しい呼吸困難とか、うん、それから胸の痛みですね、うん、それから動悸とかそういった症状あるいは急にこの手足のむくみが強くなったりとか、うん、そういうのだといわゆる重症だというふうに判断します、はい、でこの根底にあるのはいわゆる酸素の低下つまり低酸素血症全身の酸欠状態が原因だということがほとんどです。
はい、わかりました。私たちにとって大事な心臓に関わることですから、とにかく症状が出たら気になることがあったらホームドクターに相談するのが大事ですね。先生ね、
そうですね、
手遅れにならないようにしたいですね、
は
い、
で心不全というのは早めにやはり、うん、状態を把握するということが一番大事、うん、把握するのは、まあ、医療機関医師であり看護師であり、はい、そうなんですけど自分自身も非常に大事ですから、こういったいわゆる自分自身いわゆる患者さん自身とそれから医療機関との連携ですよね、はい、それをやはり密にすることが心不全の予防あるいは治療にもつながっていくんじゃないかなと思いますよね。
わかりました。日頃の生活の中で気をつけておいた方がいいことはありますか。
はい、これも非常に大事でして、はい、例えば大きく分けまして生活、まあ生活環境の管理ですね、はい、それともう一つは自己管理って大きく分けられると思うんですけども、うん、例えば生活環境ですといわゆるバランスの取れた食事を用意してもらうとか、はい、それからあと最近はこの運動療法といって心臓リハビリっていうのがあるんですけど、もともと心臓に病気のある方を中心に決められたプログラムで私たちがやってるんですけれども、はい、心臓リハビリ学会というのがあるんですけども、はい、そのリハビリをちゃんとテーマがあって、そしてなおかつ中にそういったいわゆるこの基本的なちゃんとそのリハビリの内容が決められた、はい、スケジュールがあるんですけど、それにのっとってやってもらうと、はい、いわゆる心臓を鍛えるという、うん、そういうこともできます、はい、そうしますとこれは心臓リハビリをしている人としてない人では非常に用語が違ってまいります、はい、ですからそういった施設、ここの施設でもやっておりますし、私もその日本心臓リハビリテーションの役員をしておりますので、はい、まあ、そういったことも非常に参考になるんじゃないかと思います。それからもう一点、はい、自己管理というお話しましたけれども、はい、例えばタバコを吸っている人はこれはもうやめる。タバコというのは心臓の負担ばかりではなくて血管を収縮させ、そして酸素の欠乏を導き出しますので心不全の原因になり得ます。それからもう一つは最近は、まあ、今非常に、まあ、話一般的になってきてますけれども塩分制限ですよね。でこれも非常に大事でして、はい、日頃例えば私たち食べている食事はしょっぱいのか辛いのかっていうのは、これちょっと舌が麻痺てしまうと、例えば今はあまり使わないけどお袋の味って言いますよね。お袋の味っていうのは昔はもう塩分の塊みたいな、それがずっと来るとやはりそれが原因で血圧が高くなったりとか心不全の引き金になったりします。ですから今は6グラム以下に心臓の疾患がある方あるいは心不全の状態の方は6グラム以下にした方がいいというふうにも言われております。それからあとやはりいろんな、まあ、危険因子ですね。例えば血圧の高い方はやはり血圧をしっかりとコントロールする、それから二次予防としましてはコレステロール糖尿病の管理ですね、うん、そういったことも自己管理につながっておきますし、それからアルコールも、まあ、適度なアルコールだったらいいですけど、その適度というのは非常に難しいんです。私たちはこの普通ですね、はい、重症な方は除きまして、通常例えば慢性心不全の方とかあるいは血圧が高い方には例えば日本酒だったら1合まで
1合までですね、
それから焼酎だったら 0.5 合まで、はい、ビールでしたら、まあ、OB1 本ぐらいまで、そしてワインでしたらワイングラス2杯、うん、そしてウイスキーですと2フィンガーつまりダブルですね、はい、1杯ぐらいまでだったらいいでしょうっていう、うん、ただこれを起こしますと、はい、アルコールの分解された産物がですね、はい、これが心臓の負担になったりあるいは血管を収縮して血圧を上げたりとか、そういったことで心不全の急性化ですね、急性に悪くなるような状態を導き出す可能性もあります。 それからあと今昨今ですね、感染予防ですね、はい、インフルエンザコロナこれにはかからないように十分注意して配慮するということが大事じゃないか。それから最後にですけど、はい、例えば心不全あるいは他の疾患でかかってらっしゃる方で内服されている方はこれはきちっと内服を継続して、はい、医師の指示のもとに内服を行うということ、これが自己管理でありなおかつ心不全を予防する方法だと思います。
はい、まあ、たくさんの方法を最後に教えていただいたんですけれど、一つ一つやはり自分たちが気をつけていればできることですよね。
そうですね、これは全ての疾患にも通用することなんですけれど、心不全は先ほど病態状態というお話しました、はい、これがそういうことなんです。つまり管理されることすることによってその状態病態が維持されるってわけですね。とまとめとしましてですね、はい、まあ、心不全というのは最近も高齢者にどんどんどんどんこの多くなっていってます、はい、厚労省の方でも心不全で医療機関を受診する人は65歳以上が非常に増えてきたという報告されております。で、心不全で命を失う危険性が高いということ、つまり先ほど急性心不全というお話しましたけど、はい、急激ショックになったりとか、それからあといわゆる日常生活ができなくなってしまう、でそれで入院した場合に、はい、なんと 6% の方が入院し亡くなられてるんですね。それから約 22% の方が1年以内に亡くなられています。で、約 16% の人が心不全によって再入院するというふうに言われている。ということから心不全というのは、まあ、一つの病態状態、まあ、サインなんですが、
はい、
このサインのむくみとか息切れだるさという症状を注意深く普段から観察しながら、将来心不全をまあ予防して再発させないようなまあ治療というものが心がけられてくるわけです。それには先ほどお話した自己管理とか、はい、それから周りの人たちのアシストですね、うん、そういったことが非常に大事で、まあ、そういったいわゆる規則正しい生活態度を守るということが大事じゃないかということを最後に述べさせていただきたいと思います。
はい、今日は上総医誠会病院副院長の大久保慎二先生に心不全をテーマにお話を伺いました。大久保先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2週にわたりまして上総医誠会病院副院長の大久保慎二先生に心不全をテーマにお話を伺いました。ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。